慣れてきて、てっぺんまではもう酸素を吸わないで登れるになるという一つの、まあ、理論があるわけで、それを応用しているんでしょうね。ですがその状態に慣れないでいきなり飛行機か何かで8000メートルの上空に連れて行かれて掘り出されたら、もうたちまち酸欠でもってそれはひどい目に遭うかもしれませんです。もっとも、1万メートル近い9500、600メートルの高度を飛んでいる飛行機に乗っていたスチュワーデスの人が飛行機爆発して、そして外を放り出されて墜落して、1万メートル近くの高さですよ、墜落して助かったという実話があるんですがね、これは今度の、機関紙に載せます。まあ世の中にはいろんな不思議なことがあるもんでして、なかなか簡単にですね、いやそんなことはインチキだ嘘だとまあ言えないですね。それから176ページに行きまして、初めのあたりですが、地球人が現在歩んでいる道をすでに通ってしまった私たちは喜んで援助の手を差し伸べて受け入れようとする人のすべてに私たちの知識を伝えようとしているのです。ここは大変重要です。受け入れようとする人のすべてに私たちの知識を伝えようとしているとありますから、要するにこれは原則的には地球人の誰でもそういう受け入れようというオープンマインドを持つならば、スペースブラザーズから援助を受ける資格はあるんだと、誰でもあるんだということがこれでわかりますね。でその次に、まず地球人が理解しなければならないのは、他の惑星群の住民は根本的には地球人と変わらないという事実ですと。それはそうでしょうね。火星人がタコみたいなお化けみたいなものだというような空想が昔行われて、アメリカでそのドラマが放送されたばっかりに本物だと勘違いして大変なパニックが起こったと。1920年代でしたかね、有名な事件があったんです。もちろん作り事ですよ。ラジオドラマでもって地球人、火星人が地球へその襲撃してきたと、巨大なタコのような何本もその足を持った人間とも言えないようなものが今アメリカへ着陸してどこぞこへ今動き回っているというようなことをやったわけです。それを本気にしたアメリカ人が大変なパニックを起こして、何でも自殺騒ぎが何十件か起こったという話です。人間なんて実に弱いもんですね。ですからここで地球人と変わらないということは、これは大変我々にとって大きな救いになるわけです。救いに。それからまた次の177ページの始めで非常に重要なことを言っていますが、何かと言いますと、地球人はいわゆる時間に束縛されているのですと。これは大変重要なところでしょう。一日を24時間というものに分けて、そうしてその時間刻みで我々はみんな行動するように生きるように仕向けられています。これはもう地球人の寿命を縮める最大の障壁でしょうね。いつ頃こんな時間というものが地球人の間で決められたのか知りませんが、もし私たちが時間というものを全く知らないで生きていれば、もっとはるかに長生きができるかもしれないんですが、残念ながらもう今習慣的に、時間というものはもう絶対に私たちは逃れることのできないその一つの、何と言いますか、障壁と言いますかね。まず朝起きたら、 9時に会社が始まるまでには、7時ごろ起きなくちゃならないと。そして飯食って電車に乗って9時10分前には会社着かなくちゃならないということで、もうそれ頭でいっぱいですからね。そういうことでもう遅れないようにどんどんどん走っていくわけです。これで命を縮めますよ、確実に。そして会社行ったならば9時から5時まで過去の通りです。完全に途中でちょっと気晴らしに散歩に出てくるよと言って一人でのこのこ出かけたらたちまち首、そんな人はもちろんいないでしょうが、もしやったらおしまいです。ということはそれだけ完全にもうその会社の中で縛られてがんじがらめに つなぎ止められているということなんです。そして5時が終わって帰るときにはなるべく早く帰ろうと、早く帰って早く飯を食って早く寝てしまおうという、またこの時間にせかされて帰るわけですからね。毎日時間に追いまくられているようなもんです。まあそういうようなことで、ここで時間に束縛されているというのは本当に間違いないでしょう。でその次に、私たちは地球人が言っているように飛ぶのではなくて機械的な方法によって引力を無効にしてしまうんだと。であなた方はそれを無重力と表現していますが、こうして私たちは引力の干渉や抵抗から妨げられないのであると。まあ、地球でも、無重力の、じゃない、反重力の宇宙船を作って飛ばそうというような研究をやっている人が、まあ、ちょうちょうありますけどね、なかなかまだ成功しないようですね。でその次に、地球人の中には宇宙旅行用の船をすぐに建造すると。もしその自分たちが宇宙船建造のその宇宙飛行の原理を教えたならばすぐにそれを作って、そして鉄砲を積み込んで、銃砲を積み込んで制服の糸を持って撃ちまくり、他の世界を占有するものもあるでしょうと。これは間違いないですね。そういう人はあると思います。で地球のあるグループが軍事基地として使用するために次の財産権と所有権をすでに主張していることをご存知でしょうと。これも昔ありましたね。どこの国でしたかね、ソ連でしたかね、月は自分の国のもんだと言って、この占有権を主張したところがあったと思います。ここはそのことを言っているんでしょう。まあ本来あの月は地球の衛星ですから地球人のものですが、しかし征服、他 の、 その異星人を征服するとかやっつけるとかいうようなことで出かけるようならばそれは許されないというようなことを言っているわけです。で178ページの島へ、最大の宇宙船は絶対に地球の大気圏内に入りません。実際にはそれらは地球から数百万キロメートル以内には決して入らないのです。これは巨大な宇宙船で旅行する数千の人々を危険にさらすことはできないからだと。やはり危険というものを考えてその防御策を講じていますね。だから地球というのは一番危険な場所だという、まあその近寄ってはならないというようなことになっているようでして大変残念ですけれどね、ですが今のようにそのもっと小さい母船でしたらね、長さ数キロメートルぐらいのものならば、まあ、数キロといったって地球人の目から見れば巨大なものですけど、そういう程度のものは今の1万メートルぐらいまではやってくるということのようでして、ずっと前あの GAP の会員の方で、熊本の方の、人から聞いたんですが、何でもかなり低くその大母船が降りてきて そしてその母船から円盤がピューピューとこう発射される光景まで見えたということを言っていた人がありましたね。非常に低く降りてそれが見えたそうです。九州のどっか熊本の方だったと思います。だからそういうふうに低く降りてくるのもあるんでしょう。で、179ページの真ん中に、あなたが私たちの兄弟と地球で初めて会った時に、彼は地球の原爆の爆発が私たちの関心の的となっているのだと述べましたねと。問題はそれだと。で、ここで核爆発の危険性を非常に強く強調しています。で、これは、当然のことながら、今でも言えることでして、もうこの本が書かれた当時から見れば、今は広島の原爆の100万倍ですか、それぐらいの巨大な核爆弾が作られているということですから、もう大変な状態ですね。したがってその核爆弾の使用はもう絶対にいけないということを、まあ世界的な運動としてやらなくちゃいけないんでしょうが、もうしかしちょっとそういう運動を始めてもどうしようもないという状態ですね、今は。それで、おそらくですね、ここの話から感じるところでは、スペースブラザーズは地球人がその核兵器を用いて、そしてもう地球自体のバランスが狂ってしまうほどの大戦争をやるならば、おそらく黙っていないと、適当にその阻止する手段に出るでしょうが、そうまでならない状態ならば、地球上の殺し合いは、これは地球人同士のことでやむを得ないことだと。目覚めるまで待とうというわけで阻止しないというような、そういう態度のようですね。だから第一次大戦、第二次大戦も起こったわけです。もしあれを、大戦争だというので、これはいけないというので、そのスペースブラザーズが阻止しようと思えばできたんでしょうが、しかし、やっぱり起こりましたね。まあ、あの程度の戦争ならば、原爆が2個ほど日本に落とされた程度ですから、といってもこれは大変なことですが、日本人には。まあ、地球の自転軸が狂ってしまうというようなことでもないですから、これはやはりその上空からは目視されたんでしょう。で、むしろそういうような原爆を落とされて、そしていかにこういう兵器を使うのが危険であるかということをお互いに目覚め合うのが、これが本当の宇宙的な進歩だと、こういうふうに言ってるわけです。だから何かとことんまでやらないといけないのかもしれませんですね。戦争なら戦争を。でも嫌ですね、戦争というのは。まあ絶対にやるべきじゃないでしょう。それで181ページの真ん中のところですが、あらゆる人間の中に潜む信念や天性がとあって、それが自分を支配し自分自身の運命を形成するという聖なる特権を人間が持っていると本人に感じさせるのですがとありますが、ここのところが非常に重要でして、人間の中に潜む信念や天性が結局自分の運命を作るんだと、言い換えれば自分のカルマを作るんだというところではっきり言ってますね。カルマという言葉は使っていませんけどね。だから人間がまずどういうものの考え方をするか、それからどういうような信念を持つかということで、自分の運命が、大体生涯の運命は決まってしまうということなんです。でしかもそれは人間が自分で、そういうふうに自由に作れる聖なる特権を持っているんだというわけ。他の動物はおそらくそういう その自分でカルマを作るというようなことはないでしょう。でこれはたとえ試行錯誤の道であるにしても、あらゆる集団、国家、民族に等しく当てはまるとありますから、結局集団のカルマ、それから国家のカルマ、民族のカルマというようなものがみんな形成されるわけです。特に日本民族のカルマというのは、なんか相当な深いものがあるんじゃないでしょうか。あるとかユダヤ民族のカルマとかですね、とても一つの中でいかないような民族のような感じがします。日本人、ユダヤ人というのは。で181ページの締めのあたり、地球で私たちは幸福への道という言葉を何度も聞きましたが、これは良い言葉ですと。進歩とは幸福なのであって、その始まりから情報への道にずっと敷かれているからだと。結局人間が進歩する、あらゆる面で、精神的にもその科学的にも進歩していくということは、人間がそれだけ幸福に幸せになってくることなんだということをここで言っています。だから要するに、あんまり幸せにならないで、その進歩という、逆に言えば幸せにならない状態で進歩というものはありえないということですね。だからまあ誰もがとにかくみんな幸せになろうじゃないかということを、まずまあ本当のこれはその単純なことですけれども、やはり最も重要なことじゃないかということになります。誰もが幸せになろうじゃありませんかということ。で182ページへ行きますと、地球や地球人に悪いものは何もありませんと。本来宇宙的に言って悪いものは何もない。ただし理解力の欠乏のために、唯一の最高者の宇宙的な生命界において彼らは幼児ですと。まだ赤ん坊だというわけです。それはそうでしょうね。で、すでにお聞きになったように、私たちの世界では創造主の法則を実行しているのですが、一方地球ではまだその法則について語っているだけですと。これが大変重要なところでありまして、地球でもまあいろいろそのいろんな宗教、哲学、道徳といったようなものがあって、それぞれ、まあ研鑽し、実践をしている人たちもあるんでしょうけれども、それはまあやっぱり少数でしょうね。でこの創造主の法則を実行しているというところはですね、これは原文ではリブとこうなっているんです。こういうふうになってますね。 As you have been told、 これはあなたが今まで聞かされてきたようにという意味で、現在完了の受け身ですね。それから In our words、 私たちの世界では We liveThe laws of the creator と、こういうふうに書いてあるんです、原文では。でこの live というのは、私たちは生きているという意味にも普通よく用いますが、法則などを生かすという意味にも用いられておるのであって、結局実践するとなります。だから本当に実践するということは、生かしてそのような生き方をするという意味になるわけですね。で地球ではまだその法則について語っているだけだと。 で今あなたが知っている教訓だけでも実行するならば、これあなた方にはこれはあなた方がというこれは複数にするべきだったところでしょうね。知っている教訓だけでも実行するならば、地球人は出かけていって互いに殺し合うようなことはしないでしょうと。つまり戦争などはやらないはずだというわけです。そこでこの、マスターは、最後のところですが、ずっとご説教を続きまして、しまいで地球上のあらゆるところにいる需要的な人々と共に活動するならば遅すぎることはありません。しかし友よ、これは急ぐのですと。あなたの使命に無限なる父の祝福を込めて前進しなさい。そしてこの希望のメッセージを伝えている他の人々、他のコンタクティーたちの声にあなたの声を合流させなさいというふうに言っています。まあこういうふうにして大変素晴らしい、教訓がここで伝えられるわけですね。もちろんこれはもう本当にあの地球人としての生き方をそのまま示したものであって、これが悪かるはずはないんで、 悪いところか普通の人は言わないような素晴らしい言葉ですね。こうしてアダムスキーが偉大なそのマスターの、話を聞くわけですが、またよくそのいろんなこの疑惑を起こす人がこんな長い話を聞いてよくもこんなにその覚えておられたもんだと、おかしいじゃないかというふうに言う人があるんですがね、これはあの後でアダムスキーが何かで書いていますように、特殊な向こうの装置によって頭にこう記憶させられたんです。そして一定の時間が来たらこれだけのことを全て思い出すように、そういうふうな何か仕掛けによって、記憶させられたということですね。それでなくちゃこんなにあの素晴らしい言葉がいちいち細かく覚えられるはずないですからね。まあおそらくそうでしょう。でこういうようなその母船の中へこう案内されて、偉大なそのマスターの、お話を我々も聞きたいもんだなというふうに誰しも思いますけどね、それは大変結構なことなんですが、しかし実際はですね、この本で活字になったのを読んでみりゃ何でもないようですけれども、本当に母船の中のものすごい立派な部屋の中のもう荘厳そのものというようなところへ連れ込まれて、そしてそういうような話を聞かされたら普通の人はもう気が転倒してしまって全然話も耳に残らないでしょうし、もうそれは記憶させられるにしてもですね、その話を聞いてる間にもう気が転倒して心があちこちそのフラフラフラフラ揺れ動いてですね、傍らにはすごい美人がいるんですが、その上目がチラチラいったりです。そういうことでですね、およそとてもそのまあ文字通りその話にはならない状態になるだろうと思います。だからこういうところへ連れ込まれるっていうのはよほどにそのできた人物でないとダメでしょうね。だからしてその簡単なコンタクトというようなものはまずそう行われないだろうということになるわけです。時間が過ぎましたんで、これで今日は起きましょう。どうもありがとうございました。